今日はマタイの8章の最後の部分ですけれども、悪霊に対する勝利という題でお話をしたいと思います。前回の聖書の箇所は、イエス様がガリラヤ湖の嵐を鎮めてくださった、そういう場面を共に学びました。私たちが経験する嵐というのは、外側の嵐だけではないと思います。私たちの内側でも嵐が吹き荒れてしまうことが時々あるんではないかと思います。私たちの心の中で、あるいは 魂の領域の中で嵐が吹き荒れてしまうということを経験することがあるんではないかなと思います。でもイエス様はそのような私たちの内側の嵐をも鎮めることのできる方であるということを、今日の御言葉を通して私たちは覚え合いたいと思います。イエス様と弟子たちを乗せた船は無事にガリラヤ湖の対岸に到着いたしました。それはガダラ人という人々が住んでいる場所であったということがわかります。このガダラ人という人たちは異邦人になります。この人々が豚を飼っていたというところに、彼らが異邦人であったということがよく表されていると思います。ユダヤでは豚というのは宗教的に汚れた動物であるとみなされておりました。ですからユダヤの人々は牛や羊やヤギを飼うことはあっても、豚を飼うということはありませんでした。よって豚を飼っていたということが今日のところに出てきますけれども、そのガダラ人は異邦人であったということがわかります。そしてそれはイエス様が異邦人のところにも行って福音を伝えたということを表しています。イエス様がその地に到着されると、悪霊に疲れた人が2人現れてイエス様を迎えたと書いてあります。これと同じ記事がマルコの福音書とルカの福音書にも出てくるんですけれども、そちらの記事を読むと悪霊に疲れた人は一人なのかなという感じがするんですけれども、マタイの福音書を見ると実は二人いたということが分かります。この人たちどんな特徴を持ってたんでしょうか。まずは墓場に住んでました。もう墓場に住んでいたというところがもうすでにですね、普通ではないということがわかると思います。そして彼らはひどく凶暴で、誰もその道を通れないほどであったと28節に記されてあります。さらにマルコの福音書の5章の記事を読みますと、彼らはたびたび足かせと鎖でつながれていたんですけれども、その鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったと書いてあります。つまり誰一人として彼らのことをコントロールできる人はいなかったということであります。さらに夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたとそこには記されてあります。自分でも自分のことをコントロールできず、周りの人々もどうすることもできず、人々から放置され、さらに恐れられる存在となっていたということがわかります。この地域の人々にとってこの二人の存在は非常に大きな精神的な負担になっていたのではないかと考えられます。ただ私たちはこの彼らの姿を想像してみるに非常に恐ろしい風貌をこう感じるかもしれませんけれども、でもその恐ろしい風貌の陰に彼らが抱えていた深い孤独、絶望、嘆きを垣間見るのではないだろうかと思います。どうしてこんな状態になってしまったのか、その経緯というのは全然わかんないんですね。ここには何も書いてありません。でも何か大きな問題があって、悩み、自分でもコントロールできずに自らを失い、人々からも見捨てられ、それゆえの深い孤独に彼らは苦しんでいたのではないかと考えられます。若い人々の中に自らの手首や腕などを傷つけるリストカットしてしまう方が時々いると ということを聞いております。せっかく与えられたこの大切な体をどうして傷つけてしまうようなことをするのかと私たちは考えてしまうわけですけれども、どうしてでしょうか、分かりません。寂しいからなのか、あるいは誰かから注目してほしいからなのか、あるいは自分自身に対するやるせなさからなのか分かりませんけれども、いずれにせよ切らずにはいられない何らかの理由があるんだと思います。そしてその深いところにはきっと生きたい、私も生きたい、まっとうに生きたいというそういう叫びが叫ばれているんじゃないかなというふうに思います。この二人の人も石で自分の体を傷つけていたって書いてあります。そして夜も昼も叫び続けていたって書いてあります。もう彼らも本当にこの状態から救われたい、自分たちも生きたい、そういう叫びが彼らの中に叫ばれていたんではないだろうか。それは周りの人々に届くような声ではなかったかもしれませんね。周りの人々に理解されるようなそういう声ではなかったかもしれない。でも彼らは心の深いところでそんな叫びを叫んでいたんではなかったかなと想像するわけであります。この人たち悪霊に疲れていたというふうに書いてありますけども、悪霊という言葉を聞くと現代に生きる私たちにとってちょっと非現実的に感じられるような言葉かもしれません。でも聖書は私たちに、私たちの格闘はこの暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものですとエペソ書の6章の12節で教えております。目に見えない霊的な世界というものが確かに存在していて、私たちはその世界において暗闇の支配者と呼ばれる存在、さらに悪霊たちとの戦いにさらされているんだと聖書は私たちに教えています。そしてエペソの2章2節にはこんな言葉も出てきます。ここにはかつて私たちが救われる以前の私たちの姿について書かれてありますけれども、こういうふうに書いてありますね。かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたって。救われる前の私たち、イエス様と出会う前の私たちというのはまさに悪霊に支配されていたということを聖書を通して教えられることです。ですから悪霊に支配されるというのは何か私たちが狂人になるということではないんですよね。発狂するとかそういうことでもないんですね。私たちも以前はまさにこの悪霊の力の下に支配されている一人一人であったということ。しかしイエス様と出会ってイエスキリストのこの恵みのゆえにその支配から解放された者たちなんだということ、そのことを私たち聖書を通して確認できるんではないかなと思うんですね。ただその戦いというのは今も続いております。そのことを私たち忘れるべきではない、そのことに自覚的でやりたいと思います。悪霊とは神に反逆したサタンに仕える邪悪な霊というふうに説明できると思いますが、その悪霊たちの目的って何でしょうか、何のために存在しているんでしょうか。それはこのサタンの指示の下で私たちを御言葉の真理から引き離し、結果的に神様から引き離すところにあります。そのために悪霊たちは私たちの罪人としての肉の性質、あるいは過去の失敗、私たちの弱さに働きかけてそれを大きく見せますね。そして私たちがもうその罪、もう許されているはずの罪からもう離れられなくなる、させるようにこう働くんですね。そのために私たちの罪深さとか弱さとか失敗、過去の失敗とかそういうものを大きく見せて、私たちの恵みを隠し、神様の恵みを隠してしまうっていう、そういう霊的な力が働いているっていうことを私たちもっともっと知るべきではないだろうかと思うんですね。そのようにして結果的に私たちを神様への信頼から断ち切ってしまうということ、そういうことが起こるとしたらそれは本当に残念なことではないだろうかと思います。パウロはエペソの4章27節において、 悪魔に機会を与えないようにしなさいって教えてますね。悪魔に機会を与えないようにしなさいって、もういつでも狙ってるんです。私たちは狙われております。私たちは攻撃し、それはもう目に見えない攻撃です。私たちの内側に働いて、そして内側から私たちを支配する、そのようなチャンスをいつも敵は伺っている。その敵に向かって私たち自らがそのチャンスを与えてしまうような愚かなことをしてはいけないって、そこで教えられてるんですよね。このような霊的な戦いにいつもさらされているということを私たち覚えながら、本当に目を覚ましていたいと思います。そして本当に私たち神様に対する信頼を決して奪われてしまうことがないように、せっかく恵みとして与えられたこの神様との生きた交わり、この関係から引き離されてしまうことを決してやってはいけない。そのために本当に私たち御言葉に信頼し、より頼むものでありたいと思います。イエス様を見たときに、この悪霊たちは何て反応したんでしょうか。29節でこういうふうに反応してます。すると見よ、彼らが叫んだ。神の子よ、私たちと何の関係があるのですか。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来たのですか。こう反応したと聖書に記されています。まず最初に神の子よって反応してるんですね。で、悪霊たちはイエス様がどういう存在なのかよく知っているということが分かる。イエス様が神の子であるということを悪霊たちはよく知っているんですね。そして私たちと何の関係があるのですか、まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめるために来たのですかと続けてますけれども、イエス様が悪霊たちにとっては非常に驚異的な存在であるということを彼らはもう感じております。自分たちを苦しめるためにイエス様が来たということを彼らは知っています。そしてやがて悪霊たちイエス様によって滅ぼされてしまうということも分かっているんですね。悪霊たちはこういうふうに言っているんです。まだその時ではないのに、もう来たのですかって、まだその時ではないのにって、やがてその時が来ることを彼らは知っているんです。悪霊たちはやがてサタンと共に滅ぼされる、完全に滅ぼされてしまう時がやってくる。それはイエス様の再臨の時、そのことが黙示録の最後に出てきますけれども、やがてそういう時が来ることを彼らは意識してますね。でもまだその時ではないって、そういうふうに彼らが思っていることも分かるんですね。この時点でですね、イエス様と悪霊たちの力の差はもう歴然としておりますね。もうはっきりとしています。悪霊は凶暴です。破壊的です。私たちにとっては非常に恐ろしい敵です。私たちに立ち向かえるような相手ではありません。ところがそんな悪霊たちもイエス様にとっては敵にもなりません。もうこれくらいもうイエス様と悪霊たちの力はもう歴然としている、はっきりとしているということがもうこの時点でわかるんですね。もう悪霊たちイエス様見ただけでもう恐れをののいてますね。ひるんでます。そのことがよくわかるかと思います。そこで悪霊たちはイエス様に懇願していったって書いてある。もうお願いしてるんです。もうお願いせざるを得ないような力関係であるということがわかる。なんてお願いしたでしょうか。私たちを追い出そうとされるのでしたら豚の群れの中に送ってくださいと、このようにお願いをしました。自分たちがイエス様によって苦しめられてしまうということを悪霊たちは極度に恐れて、せめて豚の中に移動させてほしいと、そのように強くお願いしている悪霊たちの姿というものを私たちはここで確認することができます。そこでイエス様は一言言われました。行けって、たった一言、行けと言われました。すると悪霊たちはこの二人の人たちから出て行って豚の中に移動しました。するとその後驚くべきことが起きたと聖書に記されてあります。その豚の大群がですね、豚の群れ全体がですね、もう崖からもう落ちていて、崩れ落ちていて、こう下に落ちていてですね、その下にある湖の中にもう入って、もう溺れてみんな死んでしまったって、そういう現象が起きたということを聖書が書き留めております。 この場面を見ると、この2人の人、悪霊に疲れてたわけですけど、この2人の人を縛っていった力がいかに大きいかということを、この豚の姿を通して感じさせられるんではないかなと思いますね。それは目に見えない力ですけども、いかに大きな力がこの2人の人を支配していたかということが、そのことからわかる。でもその悪霊たちもイエス様の行けというたった一つの言葉によって移動せざるを得なくなりました。イエス様の言葉がさらに力強いということがここで明かしされているわけであります。このようにしてイエス様による悪霊に対する勝利がここで明かしされたということを私たちは確認することができます。イエス様はガリラヤ湖の嵐の時には風と湖に向かって黙れ沈まれと言われたんですね。そしたら本当に風と湖が黙ってしまいました。沈まってしまいました。なぎになったって聖書に書いてあるイエス様の言葉のすごさ、この力に満ちたこの権威というものがそこに表されていて、もう自然界ですらもう支配しているということがわかるわけです。さらに今日の箇所においては、悪霊の支配に対してもたった一言行けというその言葉において、悪霊に対する勝利を収めておられるこのイエス様の姿を確認することができます。イエス様の言葉がいかに力強いか、いかに頼りになる言葉であるかということを私たちここから教えられるんではないでしょうか。私たちいつも狙われております。悪霊たちに狙われているんですね。そしてその力というのはものすごい破壊的です。私たちにはとても立ち向かうことのできない恐ろしい敵です。でもどんなに恐ろしい敵に私たち狙われていたとしても、このイエス様が私たちと共にいてくだされば安心です。この方に信頼していれば守られています。そして特にこの神の言葉があれば私たちは支えられるんですよね。そこに勝利することができるんです。その御言葉が今私たちの手元に与えられている。そしてこのように主の御言葉が語られている。それはなんと私たちにとって心強いことではないでしょうか。ぜひ私たちは御言葉により頼むものでありたいと思います。もう力の差は歴然としてますね。本当にもう明らかに違うんです。ですからこの主に本当に私たちは信頼していくものでありたい。そしてこのせっかくの恵みが決して奪われてしまうことがないように、本当に主に信頼するものでありたいと思います。最後に今日の箇所においてですね、このような素晴らしい神様の御業がなされたんですけれども、人々はどう反応したのかというところを見て最後終わりにしたいと思います。イエス様によって素晴らしい神の御業がなされました。神の力が働いて、そこにいた2人の人から悪霊が追い出されました。人々はその事実を知ってどう反応したんでしょうか。喜んだでしょうか。神様を賛美したでしょうか。そうではなかったということが今日の箇所に最後に出てくることです。豚を飼っていた人たちは逃げ出して、そして町に行って、そこで起こったことを町の人々に伝えました。すると町中の人々がイエス様に会いに出てきたと書いてあります。おそらくみんなゾロゾロやってきたんだと思います。イエス様に会いに来たと書いてますけれども、イエス様を求めて会いに来たんでしょうか。そうではなかったんですね。彼らはイエス様のところに来ると懇願していったんだそうで、ここにも懇願という言葉が出てきますけれども、お願いしてイエス様に言ったそうですね。この地方から立ち去ってほしいと、この地方から出て行ってくださいってお願いしたって、そういうことがここに書かれてある。イエス様によって悪霊に対する大勝利がもたらされました。神の力がそこに表されました。そして本当にその2人の人苦しんでましたね。本当に悪霊に疲れて苦しんでいて、そのことによって地域の人たちもみんな苦しんでたはずなんですけれども、それが解決をして救われて、2人の人が救われて それを見て彼ら喜んだんでしょうか。そうではなかったんですよね。彼らはイエス様を求めなかったんです。そういう見業を見てもイエス様を求めることしませんでした。求めないどころかイエス様のことを邪魔者扱いにした。そしてイエス様からここから立ち去ってほしい、出て行ってほしいと強くお願いをした。どうしてなんでしょうか。どうしてこんな反応になってしまうんでしょうか。おそらく飼っていた豚が大量に死にました。この豚が大量に死んだということはこの町の人々にとっては大変大きな経済的損失になったんだと思います。そこで彼らはイエス様がここにいると自分たちの生活や経済が脅かされてしまうと考えたんではなかったでしょうか。彼らは悪霊に疲れた人々から悪霊が解放されたということを喜ぶのではなくて、やっぱり自分たちの生活を守ることに必死だったんだと思います。彼らにとってはこの地上での生活が全てであり、人間の霊的な必要にはまだまだ彼らはまだ目が開かれていなかったということになるんだと思います。ここに霊的に閉ざされた人の姿が示されています。この世の多くの人々にとってはこの地上での生活があたかも全てであるかのように感じられているのではないでしょうか。彼らの関心事の中心はこの世でいかに成功するか、この世でいかに充実した人生を歩むことができるかって、そういうところにこの関心の中心が置かれているのではないでしょうか。そしてこの世を超えたところにもっと永遠の世界があるのに、そのことに気づかない、気づこうともしない、あるいはその必要を求めようともしない、そういう傾向が多々見られるのではないかというふうに思いますね。それが当時の世の中の状況であり、今の世の中の状況であるというふうに思います。私たちはそんな霊的な閉ざされた世界の中にあって信仰の火を灯す務めが与えられているんだと思いますね。私たちたとえ小さくても本当にここに命があると、ここに永遠の命があるというこの光をこの世の中にあって灯し続けるということがどんなに大事なことかと思います。そのような務めもこの記事を通して確認させていただきたいと思います。マタイの福音書の8章、今こう順番で学んで今度9章に入るんですけれども、この8章と9章というのはイエス様によってなされた見業、奇跡の数々が紹介されている場面なんですね。イエス様の本当に神いろんな見業が、神様の見業がここでなされていく、それがこう書いてある場面です。そして今までの箇所はイエス様の見業、この神の見業がなされると人々喜んでたと思いますね。人々はイエス様を歓迎してたと思います。病気が治ったりですね、サラートの人が癒されたり清められたりです、熱病の人が治ったりですね、悪霊に取り憑かれた人が解放されたり、みんな喜んでたと思います。イエス様のこと歓迎してたと思います。ペテロの姑に関してはもう熱病が治ったらもうおもてなしを始めたっていう、そういう反応もありました。いろんな反応がありますけれども、基本的に喜んでるんですね。ところが今日のこの記事からだんだんイエス様は歓迎されなくなっていきます。歓迎よりもむしろ戸惑いだったり反発だったり嫌悪だったり敵対を受けることの方が多くなっていくんですね。それがこれからだんだん出てきます。せっかくイエス様が救い主としてこの地上に来てくださったのに、せっかくイエス様が身を低くして神としての在り方を捨ててこの地上に来てくださって人々に仕えてくださっているのに、そしてそこに神の 国がもたらされているのに、そのことに気づかないで終わってしまう人たちがなんと多かったことか。そしてそれを求めないだけではなくて、むしろ邪魔者扱いにして追い出してしまうような、反発してしまうような、そんな反応もどんどん出てくるんですね。それが当時の世の中であったし、今の世の中も全く変わらない世の中であるということを思います。私たちも信仰者として歩んでいくときに、 いろんな反応に遭うと思います。いろんなさまざまな人たちの反応に遭うと思います。歓迎してくれる人ばかりではないでしょう。喜んでくれる人ばかりではないでしょう。時には反発されたり、嫌がられたり、攻撃されたりすることもあるかなと思います。いずれサタンと悪霊たちは滅ぼされる時必ず来ますね。そのことが聖書で約束されて予言されています。その日は必ず来るんですけれども、でもその日が来るまではずっと戦いが続いていくんです。私たちの信仰の戦いは続いていきます。そして特にサタン悪霊たちとの戦いはいつまでも続いていくんですね。パウロはエペソ書の6章11節の中でこのように教えています。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさいって、こういうふうに教えております。悪魔の策略に対してって、悪魔は狡猾ですね、獰猛です、凶暴です。いつでも私たち狙ってます。その悪魔の策略に対して私たちは固く立つことができるようにいつも備えていなさいって、そういうふうに聖書を教えてるんです。私たちの生活っていつでも臨戦態勢なんですよね。いつでもこう戦いの中に置かれている。そんなことを私たち覚えながら、本当にその危険を意識しながら、目を覚ましながら、でも私たち固く立つことできるんですね。主により頼むことによって、そして特に神の御言葉、この御言葉に信頼することによって、私たちは必ず固く立つことができる。そしてそこに必ず勝利があります。そして主と共に歩む者の幸いがあります。そのことを私たち覚えて、主に信頼するものでありたいと思います。日々信仰による勝利を勝ち取っていくものとなろうではありませんか。お祈りをいたします。愛する神様、皆を賛美いたします。本当に主が伴ってくださる恵みを今日も覚えることができてありがとうございます。このようにあって、本当にいかに多くの危険に私たちさらされているでしょうか。そして特に今日は悪霊のことを覚えましたけれども、悪霊がいつも私たちを狙っておりますけれども、そして私たちを内側から支配しようと、そのような霊的な力がいつも働いていますが、しかしあなたが共にいてくだされば、私たちは守られます。安心です。主の言葉には力があります。主の存在は本当に力強い、本当に頼りになる神様です。そのことを覚えて感謝します。どうか私たちが与えられている恵みを奪われてしまうことがないように、自分の肉的な思いにとらわれてしまうことがないように、いつも御言葉によって心を整えていることができるように、そして主に喜んでお従いしていくことができるように、これからも御言葉によって導いてください。感謝します。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。